お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ハバクク書の学びに入ります。今日はイントロダクションとハバクク書1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ハバクク書の学びに入りますが、ナホム書、ハバクク書、そしてゼパニア書には多くの共通点があります。それぞれの書が神様が人類を取り扱われる方法を違った面から私たちに教えてくれます。これらの書は神様のご支配がどのように人間の支配の中に介入されるかを示します。そして同時に、神様が私たち個人をどのように取り扱われるか、その方法も示しています。もう一つの類似点は、これらの書が大体同じ時代に書かれたものであるという事実です。事実、彼らは三人とも同時代の人間だった可能性もあります。預言者たちと多くの旧約聖書の中の書の 100% 正確な日付を特定することは困難です。これらの書を学ぶ上で 100% 確かな書かれた日付というのは重要ではありません。でも、少なくとも三人の預言者たちは皆、ヨシア王からエホヤキム王の統治の間、そして同時に預言者エレミアの時期に預言者として活動をしたということは分かっています。それは北王国はすでに捕囚として連れて行かれ、南王国も今にも捕囚になろうとしている時代でした。ヨシアの後の南王国のすべての王は悪い王であり、三人の預言者、ナホム、ハバクク、そしてゼパニアは、皆この王国が衰弱していった時期に当てはまります。これらの書にはいくつかの類似点もありますが、同時にこれらの書にはそれぞれ独特な特異性もあります。例えばナホムはアッシリア帝国の首都であるニネベだけを取り扱いました。ナホムは神様が公正で正しく、そして愛の神様であることを明らかにしました。その上で神様はニネベの町を裁かれることにおいて全く正しくあられるのだということを強調しました。一方、ハバククは少し違った観点からイスラエルの民の問題にアプローチしています。ハバククは疑問を投げかける人です。神様のご自分の民の咎に対する無関心と見える態度に彼は動揺していました。ですから、ハバククは率直に神様に次のように質問をします。なぜあなたは何もしてくださらないのですか？今の時代、多くの人々がハバククと同じように感じており、大抵次のような質問をするのではないでしょうか。どうして神様は何もなさらないのだろうか。なぜ神様は人間の諸問題の中に入ってこられて、暴力と不正と苦しみとを止めることをなさらないのだろうか。そして神様は ハバククのために彼の質問に答えられました。神様はハバククに次のような答えを与えられました。それはユダが自分たちのやり方を変えない限り、ご自分はバビロンという一つの国を整えてユダを罰し、捕囚に連れて行くために準備しておられることを教えているというものでした。預言者ハバククはこれまでにも多くの悩みを抱えていたのですが、神様から答えを得た今、彼はもっと多くの悩みを抱えることになります。ですからハバククは神様に次のような質問をします。あの国はあなたご自身の民よりも確かにもっと邪悪で、もっと異教的で、もっと偶像に関わっているのにもかかわらず、ユダを罰するためになぜあなたはあのような汚れた国バビロンを使われるのですか。そこで神様はハバククに、ご自分はまだバビロンに対する計画があり、バビロンをもこれから裁かれるということを明かされます。これが神様のやり方でした。ハバクク書はまた、新約聖書との関係でとても重要な書です。新約聖書の中の三つの偉大な教理書は、ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙、そしてヘブル人への手紙であると一般的に認められています。そしてこの三つの書が皆ハバクク書からの引用をしているのです。事実、三つの書のメッセージの背景はハバクク書二章の四節です。そこにはこのように書かれています。しかし正しい人はその信仰によって生きる。そこでこの短い書が聖書の中に重要な書として浮かび上がってきます。この書を学ぶときにその短さや簡潔さに惑わされてはいけません。神の言葉である命の御言葉はどれだけ長く語られているかではなく、何が語られているかが重要なんです。さて、ハバククという名前は、抱擁するという意味があります。チャールズ・ファインバーグ博士は、ハバクク書の仲介書の中で、この名前に関するマルティン・ルターの目を見張るような解説を紹介しています。ハバククは抱擁するもの、あるいは他の人を抱くもの、自分の腕の中にその人を感受するものという意味である。彼は自分の民を抱擁し、彼らを自分の腕の中に感受する。つまり人が泣きじゃくる子供を抱いて、もし神様がそう望まれるのなら、物事はすぐに良くなると保証して、その子を沈めるように、ハバククは彼らを慰め支えるのである。ハバククは自分の個人的な人生のことについては何一つ語らない。自分が生きていた時代に関してさえも何も語っていない。私は彼を旧約聖書の疑い深いトーマスと呼ぶ。なんなら彼の脳は疑問符の形をしていたからである。彼の書は本当に変わっている。厳密な意味ではこの書は預言書ではない。ハバククが自分自身の神様との関係を語っているという点では、この書は幾分ヨナ書に似ている。その経験とは、神様に対する彼の質問と神様からの答えである。またハバクク書は、目的格、過去完了の時世、家庭法の中で生まれたと ということができるだろう。最後の章、特に最後の二つの三つの節で、感嘆符を書くことができるまでは、私たちは彼の上に大きな疑問符を書く。ヨナの経験が三文で語られたのと同じように、この書は預言者の個人的な経験が詩の形で書かれたものである。さて、ハバククは興味深い人物で、本当に文学的に卓越した才能を持っている預言者でした。ですから最終章は、実際神様に対する賛美と称賛の詩編でとても美しい文学となっています。この書の締めくくりの指揮者のために弦楽器に合わせてという言葉は、この書が歌であることを明らかにしています。この短い覚書は、オーケストラとコアイアの指揮者のためにそこに書かれたものです。ですからこの書の最終章は美しい詩編です。事実、予言全体が宝石のように洗練されています。この箇所は A.C. ゲイベラン博士によって引率訳もされています。またドイツの聖書学者デイリッツは、彼の言葉遣いは全体を通して古典的かつ稀で厳選された言い回しと言葉に満ちていると書いています。またモアハウスは、草原な詩によってこの書は優れているとも書いています。この短い書は陰鬱な表現で始まりますが、輝かしい表現で閉じます。また疑問符で始まり、感嘆符で閉じるのです。ハバクク書は大きななぜという疑問符を歌った詩編です。なぜ神様が悪を容認されるのかというのは、すべての思慮深い理性を持った人々が直面する疑問です。そしてこの書こそ、その疑問に対する答えの書なのです。神様はこの世の不公平を正されるのでしょうか。この書はその質問に答えます。神様はこの世の間違ったことに関して何かをなされるのでしょうか。この書は神様は何かをなされると言っています。キリストの弟子であったトマス、旧約聖書のハバクク、そして現代の私たちも、共になぜという疑問符を持ちます。この質問は人類の根本的な質問です。私たちがすべての疑問を一番低い共通分母に集約するとき、私たちは基本的な疑問に到達するのです。その疑問は神様に対するなぜという疑問です。ハバククのメッセージは、ほとんどナホムのメッセージとは正反対であることがわかります。ナホム書の中では、神様は裁きのために動いておられ、そこでは神様がこのように裁いておられるのに、どのようにして神様は愛の神様であることができるのかというのが疑問でした。しかしここハバクク書の中では、ちょうどその反対です。なぜ神様はこの世の悪に関して何もなさらないのだろうかというのがハバクク書の疑問です。ハバクク書の中心テーマは信仰です。ハバククは信仰の預言者と呼ばれてきました。ハバクク書2章の4節には次のような偉大な言葉が書かれています。正しい人はその信仰によって生きる。この箇所は新約聖書の中で次の3箇所に引用されています。まずローマ人への手紙1章の17節。 なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。続いてガラテヤ人への手紙3章の11節。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。三つ目はヘブル人への手紙10章の38節。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。さて、それではハバクク書の本文に入りますが、ハバクク書一章の一節。預言者ハバククが預言した宣告。ここには宣告という言葉が書かれていますが、この言葉は神様の厳粛な裁きを意味します。実際これはハバククの疑問ではなく、むしろ主の答えです。神様の答えこそがハバクク書の預言なのです。主の答えは厳粛な裁きです。ハバククも他の預言者たちもこれを宣告または重荷と呼びました。ハバククの最初の問題は、なぜ神様は悪を容認されるのかという疑問でした。ハバクク書一章の二節。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですかと書かれています。ハバククはここで神様に、神様が自分の祈りに応えることを拒否しておられると言っているのです。ハバククは自分の民の中の暴虐を目にして、絶望の中で主に叫び求めます。しかしこの時点で神様は何もされませんし、何も言われません。これはハバククの哀歌です。でもこれから見ていくように、この書は賛美の歌と喜びの旋律で締めくくられています。これを聞いているあなたがもし神様に対して何か疑問を持っているなら、ハバククがしたように正直に主のもとにその疑問を持っていくべきだと思います。もしあなたが心からそのようにするなら、必ず神様からの答えを得ることができるはずです。ハバクク書一章の三節から四節。なぜあなたは私に災いを見させ、労苦を眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。ここにハバククの大きな悩みであり疑問があります。彼は深く悩みます。神様はなぜご自分の民の中で、トガと不正と闘争と論争というこの悪が続くことを容認しておられるのでしょうか。これは私たち人類の古来から投げかけられてきた疑問でもあり、またいつの時代にも問われる新しい疑問でもあります。今日あなたも神様にこのような質問をすることがあると思います。イントロダクションのところでも述べましたが、ハバククはおそらく 南王国ユダの最後の良い王であったヨシア王の時代の後の時期にこの書を書いたのだと思われます。ヨシアの後は3ヶ月も経たなかった悪い王エホアハズでした。その後エホヤキムが出てきて11年間国を統治しました。しかし彼も悪い王でした。まさにこの時期は王国の崩壊と堕落と最悪の時期でした。その結果モーセの律法は衰え、人々は神様に背を向けていました。このような状況の中で預言者ハバククが直面した問題は、なぜ神様はこのような悪を容認しておられるのかというものでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。数年前に東部での聖書カンファレンスに出席していた時、私は二人の若い教授たちと話をしました。一人はバンダーヒルト大学から、もう一人はミズーリー州から来ていました。彼らは二人ともクリスチャンで、とても頭の良い人たちでした。彼らは神様を信じない教授たちは、次のようなやり方を使って、神様の御言葉の完全性に関する若者たちの信仰を破壊しようとしていると私に話してくれました。彼らは次のように始めました。愛の神様がこの世の中で悪を容認されるとは信じていないよね。心の優しい愛なる神様がこの世の苦しみを容認するはずがない。そう思うだろう。どうでしょうか。このような質問を聞いて、あなたは何か思い当たることがあるのではないでしょうか。そうです。神様の敵は、創世記三章に記録されているように、エデンの園において、エヴァに対して同じ手を使ったのです。敵である悪魔は次のようなことを言いました。神様が君に、あの木から取って食べて欲しくないと願っておられると思うのかい？あの木には、この園で一番おいしい実がなるんだよ。それにもしあれを食べれば、君の目が開かれて、神様のようになれるんだよ。良い方である神様が、あの木から取って食べることを禁じられたなんて、私には信じられないよ。どうしても理解できないね。ご存知の通り、敵である悪魔は、神様が良いお方である、という彼女の信頼を破壊しました。敵はいつでもそこから出発するのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の当惑というテーマでハバクク書イントロダクションと1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。